太平洋戦争前夜の1941年11月1日、陸軍情報部日本語学校 Military Intelligence Service Language School がサンフランシスコのとある古びた格納庫で秘密裏に開校されました。まずは敵を知る、当時から情報を重視する米軍の姿勢の表れでした。最初はジョン・アイソ、シゲヤ・キハラ、アキラ・大志田、鉄尾・今川の4人の2世教授が52人の日系軍人と2人の白人軍人を教えるつつましい船出でした。開港から数ヶ月後、フランクリン・ルーズベルト大統領が行政命令 Executive Order 9066号を発令しました。民主国家アメリカで何らの法的手続きも経ず、日系米国市民や在米日本人が強制収容所への移住を余儀なくされたあの法令です。多くの2世を抱える陸軍日本語学校も例外ではなく、山深いミネソタ州サベージ基地に移転しなければなりませんでした。言われない適正市民、ホスタイルセリズンズ、この汚名を着せられていた彼らが名誉挽回にかける気概は悲壮で、午後10時の消灯後も毛布の中で懐中電灯の光を頼りに勉強したといいます。配属後、卒業生たちは南方の島々に赴き、玉砕覚悟の日本兵に投降を訴えたり、捕虜となった日本兵の尋問 interrogation、 それや捕獲文書の翻訳、暗号解読に活躍しました。見通しの悪いジャングルでの任務には日本兵と間違えられ誤射される危険がつきまといましたが、彼らはひるみませんでした。その勇敢さからヤンキー侍と呼ばれるようになったのです。約6000人に達した2世卒業生の活躍は、太平洋戦争終結を2年早め、米軍将兵100万人の命を救ったとも言われています。以来、この学校は移転と名称変更、教育言語の追加を繰り返し、1970年代、国防総省外国語学校Defense Language Institute Foreign Language Center DLI として現在のカリフォルニア州モントレーに落ち着きました。24カ国語を教え、学生総数2500人、教官750人に達する全米一の語学学校です。 DLI は太平洋を見下ろす小高い丘の斜面にあり、全米屈指のゴルフ場や高級住宅地に隣接していますが、それが少しも不自然ではありません。軍の基地というよりは商社な大学キャンパスか史跡のような趣なのです。ある意味でそれはどちらとも正しいのです。軍組織ですが、 DLI はカリフォルニア州立短大として認められており、高卒の若い兵士はここで収めた語学単位を将来の大学教育に生かすことができる仕組みになっています。また敷地自体もスペイン統治時代に築かれた要塞プレシリオで州の文化遺産に指定されています。僕がここで教鞭を取り始めたのは砂漠の嵐作戦オペレーションデザートストームから帰還後の1991年、陸軍中尉でした。英語が苦手だったものが米軍で日本語を教えるとは思いもよりませんでしたが、砂漠生活に辟易としていた自分は即諾しました。 DLI で教えられる言語の精髄はアメリカの国益と密接に結びついています。1941年には日本語だったように、冷戦中はロシア語やドイツ語が幅を利かせました。 トンキン湾事件を境に伸びたのはベトナム語でした。今基地内を見回すと、アラビア語、ペルシャ語、中国語、韓国語が主流です。アメリカにとって厄介が予測される地域の言語が伸びると言ってもいいでしょう。したがって教える側にとっては二律背反の心境です。1979年のイラン革命で米国に亡命したイラン人教授たちに体育館などで顔を合わせると、米国と母国との間で身動きならない苦しい胸の内を聞かされることがあります。実際に戦火を交えているイラクやアフガニスタン出身教授の場合はもっと過酷なことでしょう。中国語や韓国語の教官だって明日は我が身という心境かもしれません。この点、日本語学部は例外です。大使館付き武官、ミリタリーアタッシェ、連絡士官、下士官、リエゾンオフィサー、NCO、これらの人々が多い日本語学部では、30代後半の職業軍人も少なくありません。学歴はないが記憶力に勝る若者と、博士号まで持つ空軍パイロット、陸軍の精鋭グリーンベレー、そして陸海空を舞台とする海軍特殊戦部隊、SEALなどの中高年が机を並べるわけです。つまり、日本語学部の教官には、この両極端のグループをいかに平等に効率よく教えるかという難題が問われているのです。実を言えば、生え抜きの職業軍人の方が学生としては扱いにくい場合もままあります。彼らの多くがこれまでの人生で失敗というものを体験したことのないエリートだからです。完璧主義者、パーフェクショニスト、この人たちはまだあどけなさの残る二等兵、一等兵が膨大な漢字や単語を機器として消化し、機械な文法を操る様に驚愕するのです。生まれて初めて挫折の苦しさを味わい、ストレスと自責に苛まれます。生真面目で自分を笑うことのできないものほど危ないと言えます。放っておくとストレスが高じて爆発してしまうからです。左官クラスが激高したら、一兵卒はその場で萎縮してやる気を喪失してしまいます。ですから教官はそれぞれの学生が耐えられる限界を常々感じ取り、力の抜きどころを抑えておかなければならないのです。生優しいことではありません。大学院や研修会で学べることでもありません。長年海線山線の学生と接触することで培われる一種の職人芸だと言えるでしょう。どれほど教室環境がデジタル化され、紙の辞書が電子辞書やノートパソコンに取って代わられても、機械が生身の学生に言葉を教えるわけにはいかないゆえんです。本書は陸軍や DLI での実体験をもとに書かれています。読者が英語をマスターする志を貫いて世界に飛び出し、新たな活躍の場を得られることを望んでやみません。カリフォルニア州モントレーにて、加藤隆。